みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月21日、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、ちょっと前ですけど、この番組で、はい、チャレンジの方でドローンを操縦するということで、
はい、
ご紹介したと思うんですけど、宮崎美優ちゃんっていう16歳で、
はい、
最年少で、国家資格の一等というですね、当時本当まだ100人ぐらいしか取れなくて、今もちょっと1000人超えたりして増えてるんですけど、一等資格を取ったって話をしたと思うんですけど、はい、実はその彼女にドローンを教えたチャレンジドドローン協会っていうのがありましてですね、
はい、
国際ドローン協会とかユニバーサルドローン協会っていう、まあ、いろんなチャレンジドにドローンの技術を教えてくださる会が和歌山に来てくれて、
はい、
南紀浜湯支援学校でですね、先月なんですけど、
はい、
チャレンジドドローン操縦体験会をしてくれたんで、今日はそのお話を、
はい、
聞きたいと思います。
お願いします。
ちょうど雨だったんでですね、その日が。
そうですか。
で、実は南紀浜湯支援学校っていうのは2つの支援学校を1つのにするような形で校舎を建て替えたばっかりだったんですね。で、開校式も最近やったんですけど、去年から新しい校舎で、
はい、
で、中庭がとても綺麗で人工芝が敷いてありまして、そこで晴れてたら操縦体験やろうと思ったんですが、雨だったので、まあ、体育館で、
はい、
ただ体育館もすごく立派な高い天井の体育館なので、
逆
に風の影響がないので、
はい、
まあ良かったかなということであります。で、生徒さんたちで希望者の方何人か来てくださって、で、まずは最初座学というか、
はい、
ドローンの歴史とかいろんなことを勉強して、で、実際美優ちゃんがモデル的な実演を、
はい、
していたので、これ本格って割とちゃんとしたカメラで映像を撮るような、
はいはい、
でもすごく高性能のドローンで実演をしまして、
はい、
で、生徒さんたちはそれよりもう一回り小さくて、これでもまあ僕らから見ると高性能なんですけど、
はい、
それで教わってやるっていうことをやりましてね。で、前から申し上げてるように、宮崎美優ちゃんは生まれた時から両腕がないという方なので、まさに足で、はい、足の指でドローンを操作するわけですね。
はい、
で、それでまあ皆さんに教えて、
で、
みんながでもあれ面白いのは、先生方もびっくりしてましたけど、生徒さんたちはすぐできるようになるんですね。
はい、
すぐできるようになるんですよ。
で、
上手なんですよ、ものすごく。
若い人は柔軟なんですかね。
いや、というかね、多分子供の時からゲームしてるからじゃないかなって言ってましたけどね。あるじゃないですか。
手先でね。
ね、ホームゲーム。
はいはいはい。
で、今はもうあれですよね、スマホでもゲームできますけど、そういう、ゲームを子供の時やってるからか、すぐに、まあ、あれゲームみたいなもんですよね。スティックが右と左あって、
はい、
それで上行ったり下行ったり、横行ったり。するっていうことで、まあ、私も実は国際ドローン協会の榎本幸太郎さんって言って、
はい、
千葉でドローンを教えてる先生、その先生が竹中奈美さんという、まあ、この番組でよく出てきますけども、障害者を納税者にする運動をしていて、手伝ってる方に説得されてっていうかね、ほだされて神戸まで教えに来てくれたボランティアで、
はい、
その方が今回和歌山にも来てくださったんですけど、で、私は実は竹中さんのご紹介で、去年の夏その千葉の榎本さんの学校にも行きました。
はい、
で、その時は私も操縦の練習させてもらって、
はい、
まあ、ちょっとかかりましたけど、おじさんなんで、でもね割とすぐ操縦ができるように。
面白いですか。
いや、めちゃくちゃ面白いですよね。で、あれはね、早く飛ばせるよりもゆっくり飛ばせるのが腕がいいですね。
へ
え、難しい。ゆっくり動かすってのは難しいですよね。
はあ、はい、
まあ、そんなんで、まあ、おじさんでもできるんですけど、若い子本当に5分ぐらいでもマスターして。
コツをつかんで。
コツをつかんで。で、それで、実は、南紀浜湯支援学校でもですね、車椅子で、まさに両腕が使えない男子の高校生がいてね、
はい、
でその子も足の指でいろんなことしてきた子なんですけど、その子がみゆちゃんに教わってやったら上手に足の指で飛ばしたんですね、でこれもよく聞くとそれがぶっつけ本番じゃなくて事前に先生がトイドローンといってもうちょっとまたおもちゃみたいなやつもで普段練習したんですって。
この日のために事前に練習をされたんですね。
でしかもその先生立派な方で、
はい、
ドローンの二等資格を取った方なんですね、でもちろん防災という観点でドローン大事なんで、例えば宮崎美宇ちゃんも和歌山が災害になった時は助けに来てくれるっていうのを、僕らお願いして約束してるんですけど、その先生も二等取ってるんで県で災害起きたら手伝いますって言ってくれて、いやありがとうと、ということで県の職員さんも仕事で県の整備部の方はもう一等の方も何人かいるし、ドローンの試験受けてもらうようにしてるんですけど、これから県庁も職員さんでそういう資格取った人は登録してもらってリスト作ってですね、ボランティアで災害の時に手伝ってもらおうかなと。もちろん危機管理部とか県の整備部に所属してる人は仕事ですけど、
はい、
だって学校の先生とかね関係ないじゃないですか、
ええ、
そういう方も資格持ってる方は登録選手ということなんですけど、そのドローンに着目した先生が二等を取って、
はい、
その実際教えてくれてたっていうのもあって、いやすごかったですよ、上手でもみゆちゃんがめっちゃ喜んでくれて、絶対試験受けてくださいよみたいなことでしたけどね、
は
いはい、それでやっぱり先生方がおっしゃるにはもう生徒さんたちがこんな笑顔になるのは初めて見ましたっていうぐらいハマりましてね、でこれも前の番組でご披露したとは思うんですけど、竹中奈美さんという方はご長女がとっても重い障害を持ってる方で、それこそ働いたりはできない、でもそのまま、子どもさんと向き合う中で障害持っててもいろんな能力ありますからね、その能力を生かして働きたいという意思のある人は働いてもらった方がいいよねということで、ご存じの通り障害年金、障害基礎年金となりますので、障害の程度によって月、6万円とかもらえるわけですけれど、そんなんね、良くないと、働いて、稼いで、その障害年金乗せれば独立もできますのでという考えで、30数年前にチャレンジ度を納税者にする運動を始めたんですね。でその当時その竹中さんが思いついたのは、この子らは満員電車に乗れない、そうですよ、でも当時のサラリーマンっていうのは満員電車に乗って働きに行くっちゅうイメージじゃないですか。最近のテレビ番組でね、不適切にも程があるっていう、
拝見しました、
私もネットフリックスで見てるんですけど、あの時代ね、24時間戦えますからの時代だから、満員電車で通勤できない人働いちゃいけない、いや待てよと、 IT を使えばプログラミングとかそれはベッドでもできるから、これはいいんじゃないかっていうことに気がついて、
はい、
30数年前から IT の技術を教え始めたんですね。でその時に竹中さんは関西のおばちゃんなんです、
はい、
神戸のね、それこそヒョウ柄のパンツ履くような、髪の毛茶髪みたいな、どてらい元気のおばちゃんなんやけどお金取って教えたんですね。当然勉強教材もあるし、はい、先生の給料もあるし、そしたら当時の障害者団体にボコボコにされて、当時は障害持ってる方がかわいそうっていう感じですよね。だからそれ自体があまり良くないと私は思うんですけど、なんであんたねかわいそうな障害持ってる子からお金取んねんって言われた。でこの竹中さんという方はやっぱり根性座ってますから、何言うてまんねんって、銭払わんかったら覚えまへんでって、お金払って店に来るから忍べるのやんかって言ってもやりきるわけです。ところがなかなかこの人は賢い人で、ちゃんとハローワークと提携してそこで一定の技術を取った人は必ず正社員的に働けるような、ちゃんと給料もらえるような働き口も紹介して、
はい、
完璧にそういう道を作っていって成功していくわけです。だからその後大勢のチャレンジの方が技術を習得してちゃんと働くようになって、その結果彼女のやり方が、政府でも認められて、いろんな政府の審議会の委員なさったり NHK の経営にされたりっていうようなことをされる、今やそういう政府に対するご意見番なんですけどね。でその彼女がね、何を思いついたか、ドローンが次の私が30年前やった IT やと、
はい、
っていうのはドローンの一等資格取ると見えないところでも飛ばされるんですね、
はい、
ということはベッドの上でも部屋の中でも飛ばせるやん、
うん、
こんなチャレンジの人も飛ばせるやんか、ということなんですね、
はい、
でそれに気がついてやろうっていうことでさっき言った、国際ドローン協会の榎本幸太郎さんに頼んで、
はい、
神戸の彼女がやってるプロップステーション、ここがまあ IT 教えてる土台なんですけど、そこに教えに来てもらって、そこへ宮崎美優ちゃんが習いに来て、
はい、
っていうか美優ちゃんにやりませんかってみんなが言ったらしいんですよ、でもともと IT 習いに来てたんですって最初は。
あ、美優ちゃんが。そうですか、はい、
美優ちゃんなドローンやれへんかって、これ家の中からでもな、仕事できんねん、
はい、
やってみるっていうことで彼女はチャレンジして3年も4年もかかるんですけど、ものすごい高いレベルの操縦が必要で、だからあの学科試験がものすごく難しいんですよ。
あ、そうですか。
でこれがまあ根性あるので頑張って受かる、でこれ彼女が受かったんで竹中さんのところのチャレンジの男の子がまた1等取りました、
はい、
2人目、
で
たくさんの予備軍がいて今一生懸命勉強してね、だから今回南紀浜雄の生徒さんたちもね、
はい、
そういうの目指したい、目指してもらいたい、
それ
でできれば今県で考えてるのはチャレンジ度にドローンを教える学校を誘致しようと今やってまして、この榎本さん、あるいは竹中さんたちにですね、
はい、
和歌山で教えてもらって、それは廃校とかねたくさんあるので、
はい、
でまあちょっとしたグラウンドがあれば実技できますでしょ、で廃校だから教室2つか3つあればいいので、
はい、
それを今ねやってます。なかなかいい物件がないのと、やっぱり ある程度交通の便も良くないと、
はい、
和歌山だけじゃなくてね、大阪からとか、奈良とかからもね生徒さん呼びたいん で今やってますけどね、でまあ、もちろん和歌山のチャレンジの人を主体で、
はい、
そうすると面白いですよね、みんな今度ドローンで飯が食える、
はい、
で和歌山初 で和歌山のチャレンジの子はみんな資格持ってますよ、はい、みたいなね、そういうのをやるののきっかけを今回、南紀浜雄支援学校でやらせていただいて、とっても良かったと思うし、なんかそういう可能性っていうんですかね、
はい、
そういうのをこうどんどん広げていくっていう、をやりたいと思ってましてね、
すごくワクワクするチャレンジですね本当に。
そうなんですよ、はい、もうね、いや本当に生徒さんたちの顔つきが全然違う、でそれが役に立つわけですよね、はい、世の中の、
うん、
こんなもう一石二鳥三鳥なので、これをぜひねやっていきたいと思うんで、また放送お聞きの皆さんにもね、
はい、
応援していただきたいと思いますし、また適宜この放送でも進捗状況報告しますので、
はい、
その学校誘致できたらまたぜひ学校入ってもらってね、勉強したので、もちろんチャレンジの方にも教えますけど、健常な方ってティピカルって言いますけど、健常な方にも教えたいと思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。